リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
暑い夏でしたけれども、ちょっと涼しくなってきましたね。この夏守られて、皆さんがこのようにして、今日も礼拝に来られたということ、本当に嬉しく思います。神様も本当に喜んでおられ、皆さんの人生を祝福してくださっています。この礼拝に出たらもう大丈夫だ。いろんな問題がありますけれども、悩み、心配事ありますけれども、神様がおられる。神様が私のそばにおられるということが私たちにわかります。私たちはそれを信じて、神様を信頼してこの一週間、スタートして参りましょう。今日も神様がこの聖書の言葉を通して私たちに、幸いな福音を語ってくださいます。今日の、ところですね。今日の第一のポイントです。すべての人を愛する神様ですね。今日の説教のタイトルは神様の愛はすべての人にというところですけれども、そのところからまずお話をしたいと思います。まあ、今日出てくる人は、エリシャという預言者と、ナーマンという人です。で、このナーマンという人がですね、エリシャさんのところに行って、重い皮膚病、もう到底治らない、その病気を癒していただいたということでありますけれども、まあこれは、ナーマン将軍の癒しということなんですね。で、教会学校でも来週このことは話されます。紙芝居もなって非常にわかりやすい、話です。けれども、これは、とんでもないことが書いてあるんですね。こんなこと聖書書いてあっていいのかなって思うようなことなんです。なぜかと言いますと、このナーマンという人は、アラムという国の人です。で、このアラムというのは外国人、そしてイスラエルの敵、戦争をしている相手です。そしてこのアラムはアラムの、宗教があって、彼は別の宗教の人なんです。その人が神様によって癒されたということなんです。まあいわば、まあ日本で言うならば仏教徒の人、神道の人がですね、神様によって癒されたということなんです。これは何なんだですね。もしもそういう人が、まあ、この教会に来られて病気なんです。なんとか祈って治してくれませんかと言ったらですね。まずは伝道しますよね。で、あなたのは信じてるのは間違いですよと。この聖書の神様が正しい神、この神様を信じますかですね。で、神、罪、救いと言ってですね、個人伝道して、悔い改めをして、その宗教をやめさせて、そして、キリスト者になってからお祈りして、というのが手順じゃないでしょうか。でも、このところそういう手順何にもしていないです。で、このエリシャはその人に会ってもいないんですね。で、癒されたということです。これ順番が逆じゃないですかというか、こんなことあってはいけないんじゃないですかって、神様はイスラエルの神様であって、なんで他の国の、他の宗教の人の病気を治してあげるんですかということなんですね。で、このところからわかるんですよ。神様は全ての人を愛しておられるということなんです。旧約聖書ですね。このイスラエルの、一番先祖と言ったらアブラハムという人です。で、アブラハムに神様が語られた言葉が創世記の12章に書いてあります。創世記12章の、2節3節をお読みします。お聞きください。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、 あなたの名を高める祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての、地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。この最後のところが大切。これアブラハムを神様が祝福されていて、最後、地上の士族はすべてあなたによって祝福に入るとあります。全世界の人はアブラハムによって祝福されるんですよということなんです。神様はこのイスラエルの民をアブラハムを通して特別な民として選ばれたんですね。それは何の目的かと言ったら、全世界すべての人を祝福するためなんだということなんです。神様はそのイスラエルの民を通して全世界の人を祝福して、全世界の人に恵みを注ぐと約束をされたということなんです。ただこのイスラエルの人たちはそれをはっきり理解していなかったんですね。神様から選ばれた私たちは素晴らしい民なんだと、選ばれなかったその人たちはダメなんだと彼らは思っている。私たちは清い民であって、彼らは汚れた民なんだと思って、でそのことをずっと信じていたんですね。けれどもそうではなかったんです。まあ、想像してみて、このコップに水が入っていて、そこに赤いインクを垂らす、ポトッと一滴落とす。そうするとそれが水の中に落ちて、赤いインクがバーッと全体に広がっていく。で、一番最初、ポトンと落ちる場所ですね。一滴落ちるな、一滴。その一番最初の場所がイスラエルだったんですよね。で、その場所から広がっていくというのが神様のご計画だったんですね。ですから、神様はすべての人を愛し、祝福されているということがこのところでわかるのであります。神様は、旧約聖書と言いますが、今の時代もそうですけど、人間に教育されるんです。いろんなことを教えられる。で、旧約聖書の時代はですね、清いということと、汚れたということを神様は教えようとされたんですね。で、それで実際的には食べ物によって教えられた。清い食べ物とそうではない食べ物ですね。また、そういう意味で、選ばれた民と選ばれてない民。清い民と清くない民ということで、清いということがあるんですよということを教育された。そのために、この人間もですかね、そういう人種も一時的には使われたんですけれども、実際そうではないんですね。食べ物も、すべての食べ物は神様祝福されているものですし、人間もいろんな人間がいますけれども、ダメな人間とかそういうのはいないんだということなんです。ですから、どんな人も神様の祝福の中に入れられますよということであります。で、旧約聖書にもそういうのがちらちらと出てくるんですね。イエス様のこの先祖になったルツ記という人のルツという人ですね。とっても、素晴らしい人ですけど、この人も外国人ですよね。で、ヨナ記という書があります。預言者ヨナに神様がニネベという町に行って、神様のことを信じなさいよ、伝えなさいというものですね。で、ニネベというのは外国であって、違う宗教の民ですよ。で、ヨナは拒否するんですよ。嫌です、神様。あんな人のところに行って、もしもあんな人が神様を信じて救われたら嫌ですよ。あの人たちは滅びた方がいいんですよ、と彼は思っていたのに逃げるんですけれども、最終的に、行かざるを得なくなって、そのニネベの町は救われるんですね。で、彼は不満だったんですよ。あんな町を救うなんて神様って言うんですけれども、神様は、いや、私はあのニネベの民も愛してるんだよ、っていう。ことなんですね。それが旧約聖書の中にあります。新約聖書ですね。クリスマスです。三人の博士がやってきます。この三人の博士も外国人であって、違う宗教の人です。しかも占いをする人たちなんですね。 その人がイエス様のところにやってきてですね、いやいや、あなたは違う宗教だからって断らない。喜んで受け入れられたという不思議なことですね。で、イエス様もその宣教の中で何人かの外国人に会われて、いや、あなたの信仰は素晴らしい。イスラエルの人たちも立派だと言った人が数人ありますよね。まあそういうことを通して、神様がすべての人を愛されているということがチラチラチラチラと聖書の中にあり、で最終的にですね、こうだんだんそのことが明らかになってくるんですよ。神様の愛はすべての人に及んでいる。もうそれに漏れている人は一人もいないというのが聖書の驚くべき真理であります。ですからもちろん私たちも皆さんも神様の愛から漏れてはいないということですね。第2番目ですね、素直に信じましょうということです。このナーマンはですね、このエリシャのところに行って癒してくださいとお願いをしたら、ただ使いの者がやってきて、ヨルダン川に7回入って身を洗いなさいと言われて怒るんですよね。なんだ、わざわざこう旅をしてやってきたのに、本人出てきもせずにね、本人出てきてですね、そして事情を聞いて、ああそうですかと優しく言って、でこう手を伸ばしてですね、この傷のところにこう幹部に手を置いてね、こう神様癒してくださいと言って、こう一生懸命お祈りすると癒されるというふうに思ってたんだけれども、なんだこの普通の川に入れなんて、この川だったら別にわざわざここに来なくてもよかったんじゃないのと。私の国にも綺麗な川、ここよりももっと綺麗な川がある。そっちの方がいいんじゃないのと言ってですね、まあ怒って帰りそうになった。ただ家来がまあ諌めたんですね。いやいや、将軍、あなたそう言われますけれどもね、もっと苦しい、もっと辛いことをしなさいと言われても、病気治すためにはあなたしたでしょ？もうこんな簡単な水の中に入りなさいなんていうことは簡単じゃないですか。もう騙されたと思ってやってみたらどうですか？とか言うんですよね。そしたら、あ、それもそうだな、ここまでやってきたんだから、まあやってみようか。と言って、彼は7回ヨルダン川にこう身を沈めて、そうしたら完全に治ったということですね。もうその表現がすごいですね。小さい子供の体のようになったとありますよね。もう子供の皮膚っていうのはね、本当にすべすべで気持ちいいですよね。シオン君の手とかですね、足とかもすべすべっていうのはね、もう私たちにはない滑らかさですけれども、あのようになったということですよね。でもその時にこの彼は最初のプライドですよね。このようにやってきたのにね、もうちゃんとした礼儀を尽くしてやったのに、なんていうことだというか怒るですね。まあ、プライドと言いましょうかね。そういうものが邪魔をしているんじゃないでしょうかね。おごり高ぶりと言いましょうか。自分は偉いものなんだ。自分をもっと認めろみたいな思いが、もう、恵みを邪魔しているんじゃないかなということですね。素直に受け入れるということ。もう、信じた者勝ちですよね。神様が愛であって、あなたを愛しています。イエス・キリストの十字架とその復活によって全ての罪は許され、あなたは受け入れられ、あなたの人生は祝福されますよ、というのが福音ですよ。いやいやいや、そんな単純なものじゃないだろう。神が愛というならば、なぜこんな世界、こんなひどいことばっかり起こるんだ、というのが、まあ、この世の考え方。まあそれもわかりますよね。でもいや、神様が愛だ、私の罪は許された、私の人生は祝福されている、いろんな苦しいこと辛いことあるけれども、神様が必ず道を開いてくださると信じて、よし今日も頑張ろうと思って生きるのと、 いやいや、そんな甘いもんじゃないと。もう人生は苦しいんだ、辛いんだと、この辛い中を生きていくんだと生きるのと、どちらがこう楽しくと言おうか、こう力を持ってと言おうか、生きられるでしょうかね。皆さんどう思いますか。当然、いや、まあ、この、頑張って何とかなればいいですけど、何とかならない状況ですね。もう、信じた方が勝ちですよ。あ、そうだ。神様が私にはついておられるんだと。必ず何とかなるから。と、信じたら、今日何とか頑張ろう。まあ、明日のことは置いといて、今日何とか頑張ろう。いう力が湧いてきますよ。で、一日が終わったら、ああ、今日一日何とか終えたな。神様ありがとうございます。で、次の日になったら、神様今日も守ってくださいますね。必ず良くしてくださいますね。今日あなたを信じて頑張ります。って頑張れるんですね。けれども、それを信じなかったら、あとは辛いだけ、苦しいだけ、希望がないだけ、人のことを恨んで、妬んで、そういう生き方になってしまうのではないでしょうか。もうプライド捨てちゃいましょうよ。神様は愛してくださっています。なぜという疑問はありますけれども、まあそのことも神様にも任せて、わからないことはたくさんありますけれども、神様あなたは愛です。私を愛してくださっています。私の家族もあなたは愛してくださっています。この世界も神様は愛しておられ、必ず良くなります。私は信じますと言ってですね、信じることです。もう信じた人が勝ちですよ。信じないと損ですね。もう自分の力で苦しい中頑張って生きるしかないけれども、神様はおられます。ただ自己暗示でですね、神はいる、神はいる、大丈夫だ大丈夫だと言っているのように見えますけれども、自己暗示ではありません。神様は実際に生きておられます。そして私たちを守ってくださっています。もう素直に信じることです。素直に信じたナーマンは、本当に素晴らしい奇跡を体験したんですね。私たちも必ず神様の素晴らしい奇跡を体験することができます。第3番目ですね。福音を伝えるものということです。このナーマンが、このエリシャのところに行くのに二人の人が関係があったんです。まず第一は、今日お読みしませんでしたけれども、この五章の最初の部分に書いてあります。この二節ですね、五章の二節に、アラム人がかつて部隊を編成して出動したとき、彼らはイスラエルの地から一人の少女を捕虜として連れてきて、ナーマンの妻の召使いにしていた。少女は女主人に言った。ご主人様がサマリアの預言者のところにおいでになれば、その重い皮膚病を癒してもらえるでしょうに。このイスラエルの女の子が、ナーマン将軍の家に召使いとしていて、ご主人のその重い皮膚病のことを知って、ああ、私の国のところに預言者がいて、あの人のところに行ったらいいでしょうにね、とこう、その奥さんに話をしたんですね。で、それを奥さんが聞いて、召使いがこう言ってますけれども、と伝えて、そのところから彼は、エリシャのところに行こうということですね。この少女がいなかったら、エリシャのことなんてみんな知らずに、もう辛い、苦しい、痛い、というだけ。で、ああ、死んでしまうんじゃないかな、という死の恐れの中をずっとナーマンは生きていないといけなかったんですね。けれども、この少女のために、ああ、救いがあるかもしれない。知ったんですね。この少女の働きはとっても大切な働きをしたということです。で、もう一人ですね。これは実節ですね。エリシャは使いの者をやってこう言わせた。ありますね。ヨルダン川に行って七度身を洗いなさい。とですね。この使いの者がいたということですね。使いの者が、このエリシャさんに、このように言いなさいと言ってです、はい、わかりましたと彼は言って、で、ナーマンのところにいてそのことを伝えたということですね。 で、彼がですね、伝えなさいと言われても、いやいや、行きたくありません。あれは敵ですから。あんな人がもう癒されるのは私は見たくないですと言って行かなかったら、このことは起こらなかったんですよね。でも、わかりました。あなたのおっしゃる通りにします。と言ってですね、行って、そのことを伝えた。福音ですよ。良い知らせですね。ものすごいことをしなさい。大変なことをしなさい。ものすごい大金を払いなさいというのではない。お金何にもいりません。ただ、ここのヨルダン川に行って、体を洗いなさい。それだけですよっていう。それで治る素晴らしい良い知らせ、グッドニュースですよね。で、これを伝えたということ。これが、まあ私たちなんですよね。私たちも神様の恵みを体験している。ああ、神様に愛されている。日々希望を持って、喜びを持って生きていくことができる。神様を知っている。神様に許され、神様に救われ、神様の守りの中にあるということを知って生きるのと、知らないで生きるのは、天と地の差があります。皆さん世の中の人を見ていろんな人がいます。一見見ると、ああ、幸せそうだな。私よりもこの人幸せじゃないかなと思える人が中にはいます。でも、そうじゃないんですよ。その人の心の中は、その神様を知らないと恐れに満ちている、不安に満ちている。絶対それは間違いありません。まあ、人は大体弱み見せませんからね。いいことばっかり言います。SNS なんかでもですね、こんな悪いことが起こりましたっていうのはあんまり書きません。こんな楽しい、こんないいことがありました。私は幸せですってこうみんな書いて、ああ、この人幸せなんだなって、私よりも幸せなんだなって思いますけれども、でもその人のことをじーっと見ていてとか知るならば、いやいや、そんなことじゃない。たまにそういうことがあったのであって、ほとんどは嫌なこと、苦しいこと、辛いことばかりだというのがわかります。みんな私たちと同じ人間です。神様信じていても時々不安になったり、恐れたり、これ大丈夫かなって思うことありますよね。神様信じていても、ふっとそういうことを思って暗くなる。いやいやいや、神様おられる、大丈夫だ。私は神様に愛されている。神様守ってくださると信じるから、よし、頑張ろうという気持ちになれる。けれども、彼らはそういうものを何にもないんですよ。もう辛い、苦しいだけを、いやいや、私が頑張らなくちゃと思って一生懸命頑張っている人たちなんですね。まあ、ナーマンのように病気になって、これからどうなるんだろう、苦しいな、辛いなって、死んでしまうのかなって、怖いなって思っているのと一緒ですよね。そういう人のところに、神様がおられる、あなたは愛しておられますよ。すべてのことは益に変わりますよ。あなたの罪は許されますよ。っていうことを伝えるというのは、素晴らしい働きであり、もうこの二人がいなかったら、彼は癒されなかったということです。私たちもそうですよね。私たちのこの教会のキャッチフレーズ、理念というの、修法に書いてありますね。ずっと毎週、一番下、修法の表の一番下、日本ナザレン教団大阪桃谷教会の上に、ですね、書いてあります。神の愛の流れに生きる教会、私たちの教会の目標です。神様の愛の流れに生きる。神様から愛が流れてきます。神様はすべての人を愛しておられ、その愛の流れの頂点がイエス様の十字架と復活です。それによってすべての人が救われるって、私たちはそれを知って、ああ、私も許されている、私も愛されているいう恵みを知り、で、今度その流れが私たちを通して他の人のところに出ていくんです。私たちで留めてはいけないんですよ。ね、この召使いの女の人が、愛人がいるんだけれどもなって、私たちはそういう神様を知ってるんだなっていうので留めていたら、そこでおしまいだったんですよね。じゃないですよ。私はそれを伝えたいんです。みんな悩んでいますよ。みんな苦しんでいますよ。早くそれを知りたいっ って思っている人たくさんいます。教会の前を通ってもここは私と関係ないんだとみんな思っています。これはクリスチャンが行く場所なんだとみんな思っている。みんな最初からクリスチャンとして生まれた人なんて一人もいないんですけれどもね、もうクリスチャンが行くもんだと思っていて、私はクリスチャンじゃないから関係ないという人がこの教会の前をもうずーっと毎日行ったり来たりしておられるんですよね。いや、あなたに関係ありますよということを私たちが教えてあげないとみんな知らないんですね。だから私たちが伝える必要がある。こんな恵みを受けましたよ、でこんなことを知りましたよということを話をすること、それが神様の愛の流れに生きる流れをただ受けるのではなくて、自分もその流れに来た自分の中を通って流れは出ていくんですよ。私たちの先輩を通して、先輩のクリスチャン、先輩の牧師先生を通して、いろんな宣教師を通して、私たちは神様のことを知った。今度私たちを通してイエス様、神様の愛を知る人があるということ。今日もこの礼拝のこの恵みですね、恵みの分かち合いの時を持ちますけれども、それも一つなんですよね。ああこんなことを教えられたって言ってですね、ああよかったなと思って、それでおしまいになると、しばらくしたらそれ蒸発してしまいます。まあ蒸発はしませんけどね、脳の中には残っていますけれども、それを言葉に出すとより印象深く自分も思いますし、それを聞いた人も、ああこういう恵みがあったんだというのが分かって、その恵みがもっと広がっていきます。でそれをですね、誰か教会でこんな話があったんだよ、ね、この聖書の神様はどんな人も愛しておられるんだよですね、いうようなことをこう話すだけでも素晴らしいことではないでしょうか。私たちがそれを伝えてほしいって思っている人、誰か私のところに来て、福音を語ってほしいという人いるんです。私たちがそのところに行って伝えたいと思います。お祈りいたします。神様、今日もこのようにして、導いてくださっています。ありがとうございます。私たちを愛してこの地に生んでくださり、生きることを許してくださって感謝をいたします。私たちの救いのためにイエス様を送ってくださいました。イエス様の十字架と復活によって私たちのすべての罪汚れを許し、神様の子供として受け入れていてくださいます。けれどもその愛は私たちだけのものではありません。すべての人のためにイエス様は死んでくださり、すべての人をあなたは救いへと招いてくださっています。全世界の人をあなたは祝福し招いていてくださいます。今日はこのナーマンの癒しを教えられました。違う宗教でありましたけれども、このナーマンをも神様を愛しておられ、祝福を与え癒しを行ってくださいました。もう全世界におられるすべての人を、どんな宗教の人をもあなたは愛して恵みを注いでおられます。どうか一人でも多くの方々がその神様の愛に気づいて、あなたの愛を素直に受け入れられるように、またそのために私たちを用いてください。私たちのこの桃谷教会を用いてください。一人でも多くの方々をあなたが、愛によって恵んでくださるようにお願いをいたします。私たちの教会は神様の愛の流れに生きる教会であります。あなたの愛をたっぷり受けて、あなたの愛をどんどん流していく教会として、これからも用いてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖書の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。